される箇所、ちょっと数箇所ございますけれども、お読みいたします。まず、使徒の働きの26章であります。使徒の働きの26章。新約聖書の258ページです。使徒の働きの26章のまず4節と5節をお読みいたします。258ページ26章の4節と5節。では申し述べますが、私が最初から私の国民の中で、またエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは、すべてのユダヤ人の知っているところです。彼らは以前から私を知っていますので、証言するつもりならできることですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してまいりました。9節から19節まで。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は、多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺されるときにはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中、正午頃応用、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が、主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。こういうわけでアグリッパよ、王よ、私はこの天からの啓示に背かず。19節ですから、ここまでですかね。ピリピ書の3章、ピリピ書の3章です。一節から八節までをお読みいたします。353ページです。新約聖書の353ページ。ピリピ人への手紙の三章、一節から八節までお読みします。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって割礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したことで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって徳であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵り悪だと思っています。それを私にはキリストへ、また、ここまでですね。第二コリントの四章。第二コリントの四章。 1節から7節までお読みします。318ページです。第2コリントの4章の1節から7節。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことをして悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。以上です。
そこだけね、僕の顔を見て安心したじゃないかね。まあ病気を受けた後、相変わらず分かっていない。何にも感じていないからね、不思議な男じゃないですかね。まあ2年半前にそうだったし、今もそうなんですけど、医者はまあ、来週ロサンゼルス行ってもいいと一度許可してもらったし、来週ロサンゼルスの喜びの集いがありますか、まあ行ってもいいって一度許可してもらってけど、戻ってきてからすぐ来い、また血液検査して、それからその時同時にまあ入院するための手続きしなさいよと、ドイツ終わってからすぐうんぬんと、まあそれ人間の考え方ですし、どうでもいいけど、まあ先週始まったテーマでしたかね。この世の困難に対する主の答えについてもう少し考えたいと思います。まあ先週話したように、この世の人々の一番問題するのはまあ命であり、また全人類の飢え渇はやはり命であるということをもうすでに一緒に考えてまいりました。まあ、人は現実、また力、満たしを欲しいのです。この困難や憧れに対する主の答えは、まあ、よみがえり、主イエス様のよみがえりであるということも、先週ちょっと一緒に考えてまいりました。よみがえりとは一体何なのでしょうか。すなわち、よみがえりは、十字架による新しい立場、新しい力、新しい知識、また新しい満たしを意味します。そして私たちはこの前に次の大切な質問を設けたのです。すなわち、いかにして我々の生活を通してこの蘇るの力は現実となり、またこの世の困難を解決することができるかという質問を設けたのです。まあ、この答えは次のようでした。十字架の意味を悟ることによって、よみがえりの力を表すことによって、また主イエス様を示されることによってのみこれが可能です。まあ、今日はこの世の困難を解決する、まあ、器というテーマを持ってまたちょっと考え続けたいと思います。この世の困難を解決するために、主によって備えられた器が必要です。確かに多くのクリスト者は、この問題について真剣に考えて、そして結論として、この世の困難を解決するために、他のパウロが必要だと言います。けど、もちろんこれは大間違いです。なぜなら、もし今日他のパウロ またパウロ自身が来たとしても、今日のキリスト教という宗教はパウロを決して受け入れないでしょう。パウロは今日の組織されたキリスト教を攻撃するでしょう。今日のキリスト教は前のユダヤ教に非常に似ています。まあ似るようになっちゃったのです。そしてユダヤ教はイエス様を十字架につけたのです。今日の組織されたキリスト教も同じく他のパウロを十字架につけるに違いない。これは恐ろしい事実ですけど、考えるべきことはパウロはイエス様の体なる教会の、まあ、代表者、体なる教会の象徴、まあ、体なる教会の現れでした。そしてこの時代の一番大切なことはやはりイエス様の体なる教会です。だから他のパウロ、他の教会の象徴は別に必要ないのです。まあ、ことの教会は主イエス様であり、またイエス様を信ずる者のうちに住んでおられるイエス様です。まあ、体なる教会である霊の住まい、霊の主の住まいとはイエス様ご自身であり、またイエス様に結びついている兄弟、姉妹の分かれていない統一です。すなわち、誠の教会は、現実になったから、教会の象徴はもう必要ないのです。けども、パウロの生活によって明らかになった霊的な真理は、おのおのの世代で、おのおのの教会のうちに現実とならなければならないとは、主の御心です。パウロの生活の霊的な際立っている特徴は、主の体なる教会の際立っている特徴とならなければならない。だから、必要なのは他のパウロではなくて、パウロによって啓示された教会が必要です。もし、私たちはちょっとだけパウロの生活を観察すると、この人は、主から選ばれた器であることを分かります。パウロは改心したとき主が、あの人は私が選んだものであると言われました。パウロは主から選ばれた器でした。パウロの生活の霊的な際立っている特徴は、教会の際立っている特徴とならなければなりません。パウロは主から選ばれた器でした。同じように教会は主に対する用いられる器とならなければなりません。もちろん、教会の模範はイエス様であり、そして主の体なる教会はイエス様に似たものとならなければなりません。けどもイエス様が特にパウロのうちにまたパウロを通して啓示なさいましたことは明らかです。まあ、イエス様はこの地上におられた時はあんまり教会の秘密について話さなかったんです。なぜならば、ご春節の前には誰もこの秘密をわからなかったでしょう。けども高き家が上がったイエス様は選ばれた器であるパウロを通して、まことの教会の秘密についてはっきりとお語りになったのです。まことの教会は決してパウロの教会ではなく、イエス様の教会です。ところが、イエス様はパウロを通してまことの教会の秘密についてお語りになりました。まあ、イエス様から示された啓示は、器の生活のうちに生きる現実とならなければなりません。そうしなければ、啓示はあんまり役に立ちませんけど、パウロの生活はこの啓示によって全く新しくされました。まあ、言えることは、パウロのうちに教会の形ができたということです。だから私たちにとってこの主から 選ばれた器の生活は非常に大切です。ですから私たちはこのパウロの生活をちょっとだけ観察してみたいと思います。そしていつも一つのことを覚えましょう。すなわち、パウロの生活の霊的な際立っている特徴は教会の際立っている特徴とならなければなりませんと。まあ、5つの点についてちょっと触れたいと思います。第1番目は、古い器は排斥された。2番目、全く